OK、はい、詩式ですね、7章です。開いてください。詩式の7章の1節から8節までをお読みしたいと思います。有名な有名なギデオンのですね、戦いの記録になりますが、お読みしますね。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたりモレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから2万2千人が帰っていき、1万人が残った。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる、彼らを連れて水のところに下っていけ。私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこの者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたにこの者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように下で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせろ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼らから見て下の谷になった。私たちは獅子たちの勇猛な戦いを読み始めていますね。オテニエルから始まり、F で覚えてますか、あの左利きの勇士ですね。そしてシャムガル、そしてデボラとバラクでした。デボラは女性ですよ。そのデボラとバラクによってカナン人ヤビンの圧政からイスラエルが救い出されて、イスラエルに40年間もの安息が与えられました。デボラが死にました。死ぬとまたイスラエルは再び主の前に悪を行ったんです。そしてミディアン人をこの神様は起こして、彼らがイスラエルを7年の間襲うようにさせたんですね。でミディアン人というのはちょうど、出身地サウジアラビアです。今の言うとアラビア半島ですね。そこの遊牧民になります。でヨルダンの東の方まで登っていくんですね。もう皆さんは聖書もよく学んでらっしゃいますから、中東の地図です ね、これを思い浮かべてください。サウジアラビアの上はヨルダンですですね。わかりますか。わからないって言ったらですね、家に帰ってみてください。でそこの北の方、東ヨルダンの方まで来て、でヨルダン川を渡ってですね、そしてイスラエル全土を荒らしに行ったわけなんですよ。そして遊牧民なので、そこに攻め取って征服するのが目的ではなく、ただ略奪するのが目的なんです。でイスラエルが汗水流して育てた作物を取ってっちゃって生きてったんです。で彼らの乗っていたものはラクダなんですね。ちょっと合わないですよね。イスラエルのちょっと緑のある地にラクダがどんどん押し寄せていて、そして6章の5節を見るとイナゴの大群のようにしてやってきたと。想像してください。大群のようにしてイナゴのやってきて食い荒らしてったっていうことです。そして読み進めますとギデオンという人が出てきます。で彼は酒舟の中で小麦を打っていました。 酒舟分かりますか、ブドウ酒を取る、ブドウ酒をそのブドウの実をたくさん入れてですね、そして足で踏みつけるんですよ。この確か若い女性の足が一番適している、その圧縮するのにとかって言われますけど、とにかく出ていくんですね。今でも遺跡はたくさん残ってます、イスラエルに。でそこで麦を売っていた、脱穀をしていたわけなんです。で普通脱穀をする場所というのは開けた平らなところなんですけれども、なんで酒舟でやっていたかというと、ミディアン人に襲われたくなかった、見られたくなかった、そのような状況の中で主の使いが現れて、勇士を主があなたと一緒におられる、恐怖に怯えていたギデオンに対して勇士よって言われたんです。でギデオンの姿を見てると、どうしても勇士に見えない、非常に怯えた状況の中で彼は恐る恐る神様に従っていく姿を見るんですが、最後には彼は勇士になっていきます。神様がそのような彼の怯えている姿に対しても忍耐強く接しておられて、そして最後には彼は吹っ切れるっていうか、神の御心にそのまま入っていき、そして戦っていくようになります。ミディアン人は略奪をするアマレク人、また他の東の人々とともにヨルダン川を渡りました。そしてイズレール平原、この前学びましたね、東西にこのあるですね、このイスラエルをこうなんか切ってるような感じでこの平原があるんですが、そこに東から入っていき、モレ山という山を挟んで、この北の方にこの彼らがこのいたわけですよ。総勢13万5千人です。そしてギデオンたちはハロデの泉といって、そのモレ山の南にあって、このギルボア山のこの北端のこの麓にあるんですけども、そこにこの陣をですね張ったんですけれども、彼らは3万2千人しかいませんでした。で彼らはこう見たんですね、敵陣を見たら、そこにはミディアン人、アマレク人、東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。考えてみてください、3万2千人と13万5千人です。だいたい4倍違います。ところが2節を見てください。あなたと一緒にいる民は、なんていうか、少なすぎるって言ってないんですよ、多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。少なすぎるのでなくて多すぎるって言ってるんですね。3万2千人がこの後ですね、なんと1万人に減っちゃうんですよ。でこの1万人から神様、主が指示を与えて、なんと300人になってしまいます。つまり4分の1どころか100分の1の、数に減ってしまいます。私たち人間は何かをしようとするときに、多ければ多いほど、まあ、いいと思うんですよね。で、ある一定の量に達しないと何かを成し遂げることはできないと私たちは思ってしまいます。これ霊的生活でもそうです。クリスチャンとして生きていくときに、私は信仰者としての素養がまだ足りないから、神様の命令を守ることはできない、この神の命令については守ることはできないと、量的なことを考えながら、例えば聖書を全部読めてないとかですねまだちゃんと祈れてないけれどもですね、そのように量的なことを考えていくけれども、神は少ないところから大きなことをなさいます。一般社会の中でも減らさないとことを成し遂げられないってあるんですね。たくさんありますよね。 例えば自分の体、贅肉減らさないと体を素早く動かすことはできません。あとは現代はよく言われるのは、日本の社会の中で物が溢れてますから、捨てる術、捨てることでむしろ部屋の機能を果たすことができる。だから無駄なものを省かないと本来の仕事ができないという原則みたいなものがあるわけですね。で、聖書を見るとこれですよ。神様はある一人とか一部の人々だけを選ばれて、その人を選ん、その人を通してご自分のことを行って、多くの人々を動かしていくというそのストーリーに満ちてるんですよ。例えばノアの時代の洪水、お救いになったのはたったの8人です。けれども私たち人類はこのたった8人から出て、それぞれの民族が成り立っているわけなんです。そして創世記をご覧ください。創世記の話というのは天地創造とかそういうことは有名ですけれど、実に12章から最後のところまでは族長と呼ばれる個々人に焦点を当てています。アブラハム、イサク、ヤコブ、最後はヨセフであります。そして神様はこの世界の救済計画をイスラエルという、もう吹けば飛んでいくようなですね、吹っ飛ぶような小さな民族を通して成し遂げようとされたわけです。新約に入りますと、この福音書の最後を見てください。今開かなくていいんですよ。今最後を見るとですね、11人の弟子、もう1人は自殺しましたから、イスカリオテのユダですね。11人の弟子に対してあらゆる国民を弟子としなさいって言ったんです。考えてくださいよ。一人の国民でさえ大変ですよ。その時は彼らはユダヤ人を恐れてですね、戸をしっかりと閉めていた。ユダヤ人にさえも難しい。ところがあらゆる国民をって言ったんですよ。で、事実あらゆる国民に福音が伝えられたんです。たった11人ですよ。まあ後に12人になりましたけれど、そういう者たちを選んで、そして大勢の人でも成し遂げられないようなことを成し遂げるという神のご計画があります。イエス様はこう言われました。救いについては狭い門から入りなさい、広い滅びに至る門は広いと言われたんです。私たちの関係どうですか？門ともっと広げないといけないと思うじゃないですか。そうしないともっと多くの人が救われないと思っちゃうんですね。けれどもキリスト教会というのは悔い改めとイエス・キリストへの信仰がなければ救われないと教えるわけです。で、これを教えてるから福音に力があり世界に広がっていくんですよ。逆説的なんですけども、少ないところから多くを生み出す。そしてイスラエルの戦争の歴史、イスラエル戦士って言ったらいいでしょうか。これ私たち今読んでってますよね。で、お気づきになりませんか。これ読んでいくと、もし軍事マニアがこれを読んだらですね、話にならない子供じみた話なんですよ。話にならない。だからこれはいわゆる戦争の歴史と見て読んだら間違いなんです。神様は信仰の歴史として残しておられるんです。神を信じていくという信仰の記録を残すために戦争を行わせている。ダビデがこう歌いました。詩編の20編の7節で、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。そしてモーセがシナイ山のふもとで神様の戒めを守ることによる祝福を宣言したときにこう言いました。レビ記の26章の8節で、あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。考えられますか。5人が100人なんです。100人が万人なんです。ありえないんですよ、軍事的には。 信仰なんです。私を信じなさいという神様のメッセージなんですね。で、事実今300人に対して13万5千人になっているわけなんです。で、この四式の後にルツ記の後、そしてサムエル記がありますけれども、そこにはヨナタンという勇士が出てきます。道具持ちと一緒にたった2人でペリシテ人の陣営に行ったんです。そして彼がこう言いました。大人数によるのであっても少人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。大人数であっても少人数であっても主が戦うんだったら関係ないよ。神の国って面白いんですね。また教会も民主主義ではないんですね。民主主義じゃないんです。え、民主主義じゃないんですか。そうです、新種主義です。わかりましたか。民を今神、神に変えたんですが、新種主義、まず神の命令があるんですよ。そしてその命令を一人や二人つかみ取る人々が起こされていきます。で、その動きに他の多くの人も心を動かされてついていくわけなんです。私たちに必要なのは 人数ではなく、何が必要ですか。神ご自身の心が必要なんですね。で、アサという王に対して預言者ハナニがこう言いました。第二歴代の16章の9節で、とても有名な御言葉ですが、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。神の心と全く一つになっている、この全くっていうのはその従前的に、十分にって意味ですね。一つになっている人が一人いれば、二人いればですね、全世界に及ぶ道からを表すことがおできになると言われたんです。では具体的にそのような心を持つようになった300人の人たちがどうなっていったのか、ね、どうなっていったのかっていうか、どうしてそういうふうに、どういう基準で神様が選ばれたのかをですね、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、2章の後半でこう言ってますよね。さっき人数が多すぎると、そうするとイスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、 私に向かって誇るといけないからって言ってるんです。4分の1の兵力しかないんですよ。面白いですね。でも勝利したら、俺たちがこうやったから、こうやってああやってこうなったから、こうなってこうなったからこうできたんだよと、不思議なことに自分が行ったこととして誇ってしまうんだよ。人間って本当に不思議です。非常に些細なことで自分を誇るんですね。客観的に理性で考えたらおかしいじゃないですか。4倍の神様やったんじゃないですか。でも誇っちゃう。でね、これ面白い話があります。でね、例えばこの発展途上国の人たちはとても純粋でね、この現代社会にこのなんかまみれた私たちとは違って素朴であると。だけどある宣教地の話をですね、こう分かち合ってくれた兄弟がいたんですね。もう本当未開の人ですよ、人たち。竹の家に住んでるか、確か木かな、なんか分かんないけど葉っぱかな、忘れたけど、のその家に住んでるかで、この暮らし向きの自慢ですよね。比べ合ってるって言うんだよね。誰もが、人間はプライドを持っているって話の中でその兄弟は話してくれましたが、本当に誇ることを私たちはやってしまう。だから神様はその誇りを取り除くために新たな原則を設けてくださった。それは信仰の原則、原理なんです。ローマの3章の27節28節で、では私たちの誇りはどこにあるでしょう。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。行いによっては一切神に認められないということをキリストの十字架が教えています。もし私たちの努力によって何らかの成果を上げることができるんだったら、イエス様十字架つけられる必要なかったんです。十字架なしの教会になります。でも十字架にイエス様つけられた。それは自分自身が罪の中にいるので、どん に努力しても神の義には到達できないという福音の真理があるわけです。ゆえに信仰によってのみイエス様が代わりに十字架にかかって死んでくださった、この信じる信仰によってのみ義と認められるというふうにしてくださったんです。だからギデオンの話でも、もう絶対にこれは人では無理なんだというところまで人数を下げたんですね。そして神にのみ栄光が与えられるように神様がしてくださいました。そして次にいいですか、3節を見てください。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え、すると民のうちから2万2千人が帰っていき1万人が残った。先ほど話したように人数を減らす、まあ、贅肉を減らすようなもんですよ。何が大事か、恐れてる人が、恐れてるもの、恐れが取り除かれなければいけなかったということです。そしたら多分ギデオン驚いたと思いますよ。まあね、数百人の人が行ってもしょうがないかなとか思ったら、2万2000人がですね、こんなに恐れてる人が多かったんだと。まあ人間的に考えたらそうですよね。13万5000人ですから、その敵を目の前にしてですね、恐れたわけなんです。でモーセが詩式の中で、このこうしなさいって言ってるんですね。戦争する前に20章の8節で、恐れて弱気になっている者はいないか、その者は家に帰れ、戦友たちの心が 彼の心 のようにくじけるといけないからと、これ司たちが民に言わなければいけないと。これとっても大事ですね。あの皆さんも映画とかで見ませんか、この戦争するときに、もう今、こういう作戦を練ってるけれども、もうあなたたちが決めなさいと、行かなくていいよと、誰も責めないよって、あなたが決めなさい、そこ決断が必要になってくるわけですよ。でそれをしていく必要があるんです。人数が少なくなっても仕方がないんです。理由は、恐れというのは疫病だからです。戦争において、数多い敵よりも味方の陣営にある恐れの方が疫病のように浸透してって、そしてその、士気をくじくわけなんですね。イスラエルの民もそうでした。アラノの旅でカデシュバルネアまで行って約束の地に行こうとしたら、たった10人のその、頭のですね、恐れによって、それがもう本当乾燥した山林に火がつけられたかのようにですね、一気にイスラエル全体に広まって、そして恐れてもう行きたくないっていうふうに言わせたわけなんですよね。恐れというのはこのように私たちの精神的な生活を蝕んでいきます。で霊的な生活にも害をもたらしていくんですね。この精神的霊的の違いを今お話しますね。これ簡単です。イエス・キリストを信じて永遠の命を得るという約束を得られない理由が聖書にはっきりと書いてあるんです。恐れ退いてるからだって書いてます。ヘブルの10章の38節と39節にこう書いてありますが、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れを退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。信じるということは今までの自分の在り方を失っていく、離していくことに他ならないんですね。だから失うことを恐れて退いてしまうんですよ。でも神が信じるに値する方だということを知れば、一歩踏み込んでこの方を信じ、そして命を得ることができるんだよと神様は教えておられます。この恐れに、では私たちはどのように対処していけばいいのか。ギデオンも恐れていました。恐れとの戦いでした。そしてそこで主の使いが何度も言われた励ましの言葉、私があなたと一緒にいるよ。主がギデオンのそのままを全部受け入れておられます。 そして受け入れてるだけでなくて、共にいてギデオンの味方になってくださるんだよ。で、この真理を全面的に受け入れてる人、この約束を全面的に受け入れてる人は、多くの敵を前にしても恐れることがなくなります。ダビデがこう歌いました。詩篇の23編。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。神様が皆さんを受け入れ、神が皆さんを愛しておられるという真理、これが根本的に恐れを締め出すんですね。これも大事な御言葉、次、第一ヨハネの4章の18、19ですけれども、ぜひですね、一歩信仰の中に、一歩信じていても次の一歩の中に踏み出せないという人はですね、これを受け入れてください。愛には恐れがありません。全く愛は、ここ単なる愛じゃないですよ。部分的な愛じゃないんですよ。全く愛ですよ。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。そうですね、恐れてる時になんかこうされるとかこうなってしまう。刑罰が伴っている。で、恐れるものの愛は全くものとなっていないんだよ。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ここ大事です。いいですか。神がまず私たちを愛してくださったから私たちが愛してるんですよ、神を。これ順番を忘れないでください。神様が全く愛で私たちを愛してくださったから、もう一方的に全部自分が隠したいと思うこと、もう自分がこれはもう誰にも話せないというようなこと、全部含めて神様が受け入れてくださって、だからイエス様は気づけてくださったんですよ。そしてそれが分かれば私たちは神を愛せるんです。私たちが何かしたからとか、こういう人物になったから神様が愛したんじゃないんですよ。私たち神様を愛したから神様を愛するんじゃなくて、逆で神様を愛されたから私たちは神様を愛するんです。で、この恐れを克服する方法があります。そしてもう一つ恐れを克服する方法、それは主に目を留めて主の命令に聞き従うこと、そして問題を見続けないことです。ですか。良い例はペテロです。覚えてますか。イエス様がこの向かい風でですね、この漕ぎあぐねている弟子たちに対してですね、水の上を歩いてこられました。水の上をですか。そしたらですね、なんとペテロは大胆にも、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。命じられたのには権威があるっていうのを彼は知ってたんですよ。今までね、今マタイの福音書で学んでるじゃないですか。権威があるんです。でイエス様が来なさいと言われた。それでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったところが、風を見て、これ風を見るっていうのはつまり波ですよ。ほら、風って見られないじゃないか、波があって、風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。で、ここね、読み方によっては信仰の薄いものだなって言われて、ね、こう怒ってるように、これ、いや、そうじゃなくて笑いながら多分言ったと思うんですね、イエス様はね。見つめてる時はイエス様を歩けたんですよ。問題見ちゃったんですよね。問題見ながら信仰生活は持てません。イエス様の命令って私たちに解決できないことなんです。だからイエス様を見ながら問題を見ない、問題がないって言ってるんじゃないですか。問題あることを認めるんですよ。でも見続けないということです。そして次に主が次に試されたことを見ていきたいと思いますが、6節と7節ですが、その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りのためは皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に残す。残りのためは皆それぞれ自分の家に帰らせよ。このハラドの泉があるわけですよね。でそこに水を飲ませに行ったわけですよ。そしたらいろんなタイプがいたわけですね。簡単に言うと、手で 水をすくってこうやって飲んだ人と、そのまま水に顔をくっつけて、口をくっつけて飲んだ人ですね。この違いだったんです。で、手で汲んで飲んだ人を私は選ぶと、それだけを残しなさいと言ったんです。これなんでか分かりますか？韓国は徴兵制で、徴兵制のこと分かりますよね。皆さん知ってますよね、若者はね。で、これ北朝鮮をこう前にしてですね、こうやってる韓国 の、 若い、ね、兵士見たんですけど、靴履いたまま、このこうやってこう寝るところがあって、こうやって寝てるわけですよね。だから座ってる感じですよ。だからこういう感じ、そうやって寝てるわけです。臨戦態勢なわけですよ。靴って紐がたくさんあって、これもうやったら終わりですから。これと同じで、くっつけて弾飛んで、弾じゃないな、その時は矢か矢飛んできたらですね、終わりなんですよ。つまりいつも英語だったら alert っていうけど、日本語だったら何だろう、警戒しているですね。いつも目を覚ましている、日本聖書の言葉使ったら用心している、目を覚ましているという状態で、ある人がその今戦うことができると神様が言われたわけなんですね。で、これと似たような話が聖書の中に実はネヘミヤ記に出てきます。ネヘミヤがその壊れた神殿の城壁を再建しているときにですね、このいろいろ脅しが周囲の住民から来たわけなんですよ。で、それで彼らがですね、もうこの恐れちゃって、この仕事ができないようなことが起こっちゃって、そこで彼らは、ネヘミヤは彼らを集めてですね、恐れてはいけない、大いなる恐るべき主を覚え、私たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさいとこう言ったんです。で、こうやって元気になってですね、彼らはどうしたかって言ったら、半分は警備に当たったんですけども、働いてる人もですね、片手に槍を持ちながらこうやって働いてます。これと似ています。今ここで言ってるのは。私たちには主がついておられます。だから安心で恐れることはないんですが、それは怠惰になれということを意味してるんじゃないですか。むしろ霊的な武装をして日常生活を送りながらそれを行っていくわけなんですよ。そうですね、水を飲むであるとか他のことも全部日常生活なんですが、それをやりながらちゃんと目を覚まして戦いに臨んでいる状態。つまり私たちが主に仕えるというのは日曜日のことだけではないということです。水を飲むというような日常的な営みの中で目を光らせている。じゃ具体的には一にも二にも祈りです。もし霊の戦いについて知りたければ、エペソビトへの手紙の6章の後半を読みください、ね、そこを私はまとめてお話ししますけれども、後半部分ですね。何が書いてあるかといったら、パウロがこの書いてるときは牢屋にいたんです。牢屋といってもですね、自分の家で自分の自宅軟禁だ、ね、になった。で、ローマ兵が鎖つなげてこの監視がいるわけなんですよ、ローマ兵。だから24時間彼はローマ兵と付き合ってたわけなんです。で、どっちが捕まえられたのかわからない状態だった。なんでかって言ったら、パウロはローマ兵に対していつも福音を語ってたわけなんですよ。逃げられないんですよね、ローマ兵はね。で、そこでパウロは目の前にいるローマ兵が身につけている武具を見ていたんです。そして話し始めたんです。まず真理の帯を締めなさい。これね、昔 の、 あの人たちっていうのはほら一枚の布じゃないですか。で、これ動きづらいんですよね。だから戦う時っていうのはこの上まくり上げるわけですよね。そしてこう帯を締めるんです。真理の帯を締めなさい。あと正義の胸当てをつけなさい。そして平和の福音の備えを履物としなさい。救いの兜をかぶりなさい。そして今度は悪霊の火矢が来るから、それを全て守るためにこの信仰の大盾を取りなさい。大きいんですよ、かなり。こういう感じですよ。大盾ってローマ史皆さん読んだことあります？こういうマニアックな人はね、こう好きなんだけど、 もういろんなのに使うんですね、この大盾ってね。もう彼らものすごい機動力があって組織立ててですね、もういろんな形になるんですね、この盾がね。でそれを使いなさいと。であとは御言葉の御霊の剣である、今度は防御じゃなくて攻撃するためのね、御言葉を使いなさいとこう言ったんです。その後にこう言ったんですよ。ですか、エペソの6章の18節で、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。いかがですか、目を絶えず覚ましてなさいと。だから日常生活を送っている時でも、次に全ての生徒のためです。つまり私たち兄弟姉妹を互いのためです。または会ったこともない人のためにも祈らなきゃいけない時もあるでしょう。そして忍耐の限りを尽くすんです。ここがね、あれなんですよ。祈りというのは6兆なんて言って楽じゃないんです。ですか、祈りって忍耐が必要なんです。また祈りなさい。ですね。ですから、もう一回繰り返しますと、真理の帯が必要だ。真理がなければ、他の箇所では、教会は真理の柱であるって書いてます。真理がなかったらもうそこはなんかお遊戯会かなんか分かんないけど、なんかの会かもしれないけれども、教会じゃなくなるわけなんですよね。そして次に正義の胸当てです。ここ大事ですよ。この正義というのは何か、人の正義ではなく神から来た正義です。ですから自分が神に認められているというのは、神が義と認めてくださったのと、神から来ているものと自分じゃないんだよと。そして次に救いの兜ですね。救われているという確信を皆さんお持ちでしょうか。地獄から死から救われているという確信、そして福音の履物ですね。その辺、つまり何が何かいつ何時福音を話すことができるような備えがありますでしょうか。そして信仰ですね。信仰の大盾です。これ例の戦いで皆さんありますよね。もうぐさーっと来てですね、もう恐れであるとか不安であるとか、あるいはものすごいこう普通は考えないのようなですね、この汚らわしい思いであるとかですね、うわー来るわけで、ふわー、でも信仰の大盾、そしてあとは御言葉を使いなさいと。伝道するときですね、皆さん議論しないでくださいですね。進化論が正しいとか出てきてですね、そういう備えはできてる人はいいんですけれども、わーとかって言うんじゃなくて、御言葉をただ使って、ね、私はただ神様イエス様を愛しています、ね、こう書いてあるからです。御言葉を使うんですね。使うんです。でこれを日常生活の中で行っていけと。で目を覚ましてないとどうなるか、目を覚ますの逆は眠ってるわけですよね。有名な人がいます。眠っていた人ね、ペテロです。イエス様がゲッセマネの外で、そのでもう地の滴る祈りをされました。イエス様が地の滴る祈りをされてるんですよ。やばいんですよ。一番の試練の時ですよ。カー寝たんですよね。1時間も起きてられなかったのかと。イエス様言った、それはね、物理的に寝てたんですけど、霊的にも寝てたんです、ね、だから捕らえる人が来た時に彼は何すればいいか分からなかった。衝動的に剣を出して戦ったんですよ。でもイエス様は鞘に収めなさいって言われたんです。そして私は命を捨ててもあなたについていきますと言ったのに、下女が来てですね、あの人と一緒にいたじゃないって言われたけど、怖くなって知らないって言っちゃったんですよ。これが眠ってる状態です。主はギデオン軍を300人まで縮小しましたけれども、残っていたのは恐れ知らずの、そして目を覚ましていた、ギデオンの指示によく聞き従った、よく整えられた者たちでした。同じように私たちの生活でも余計なものを神が減らされる時があります。これまで頼りにしていたもの、頼りにしていた人など、主ご自身ではないものを取られることがあります。 そして私たちのうちにある主から来たものではないもの、今日は学んだのは誇り、誇りっていうのはつまりプライドですよね。次恐れですね。次には霊的な怠慢です。これを取り除かれるとき、でも取り除かれたときにですね、最も大切なものは何かっていうのが分かってくるんですよ。そしてそれに私たちが傾注すれば、神様は今まで持っていると思っていたもの以上のものを与えてくださるということですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちに素晴らしい励ましと慰めの御言葉を与えてくださってありがとうございます。今ここの兄弟姉妹、私もそうですけども、恐れと、または眠ってしまうということ、持っていることを告白いたします。お父様、取り除いてください。で、勇気を持って取り除いて、あなたが取り除いてくださることをお許しします。あなたが私たちを良き器としてきれいにしてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。